皆さんこんばんは。元気ですか？もうさ、1ヶ月以上毎日雨のサンパウロです。こんなの私がブラジルに来てからないですね。初めてかも、こんなずっと雨って。なんか全然かといってなんか暗いとかいう感じではね、私は全然ないんだけど、ただやっぱ湿気ってね、人をね暗くするんだって。だからなんかちょっと影響受けちゃってる人はいるのかな。私は今日も小雨の中、またもうめっちゃ歩いてきました。5キロ離れてる、最初 2.5 ぐらい、 2.5 キロ離れてるショッピング行って、そっから、ちょっと違うものを買いたかったので、違うショッピングセンターにタクシーで移動して、で帰り5キロぐらいかな歩いてきたから、今日7キロ歩いてるんだと思う。結構歩いてますよね。そう、まあやりたいと思ってるうちにガシガシやろうかなと思って。明日は、お友達と久しぶりにまた会うのね。お昼食べて、でまた帰りね、バスで30分かかるとこ歩いこうかなって明日は思ってるけど、まあ7キロなんだよね。まあ7キロぐらいだったら歩けるかな。なんかだんだんね、2.5 キロとかめっちゃ少ないと思い始めて、10キロぐらい全然歩けんじゃないかなってちょっと最近思ってますけど、ただブラジルはね、荷物持ってたりとかそういうのだとちょっと心配っていうのがあって、治安が悪いからね。いや今日も本当に携帯とイヤホンだけ持って、歩いてました。あとなんかビニール袋買ったものね下げて寝たけど、どうかな明日はリュック背負ってるから、どうかな。暗くなっちゃうとちょっとね歩くのがあれだけど、まあサンパウロのパウニスタとかを歩くか、途中の駅まで歩くかとか、なんかそういう風にしようかな。ちょっと明るめのところを選んだりとかしてね。そうそう。でもホジェリオさんにもうなんか嫌がってるね、やっぱサンパウロフラフラ歩くの。そうそう。いやリスボンはとにかく安全なので、歩いててまずそんなね、危ない目に遭いそうっていう、なんか気もリラックスして歩けるっていうかね。やっぱりここだとちょっと気を張ってね歩かなきゃいけないのが大変だけど、今日はかなり早足で歩きました。そう、なんか鼻がグズグズしてる。なんてだろう、ちょっと食べ過ぎかな。はーい。すごくね、なんだろう、ここ最近は私まあ荷物のねいろんなことも、解決しそうなので、今落ち着いて、いろんなことが流れています。明日は朝早く起きて、朝一で、退職届を、書きに行きたいなって思ってます。いよいよね、それが現実になるのかなって思って、なんか実感がないんだけれども、もうさ辞めるって言ってからだいぶ時間が経った。12月のね頭に言ってたのが、まあ1月のこの時になったから、まあでもいよいよアルモニアを去る時が来るのかなって。まあでもね、実際に去るのは2月の中旬あたりっていう風に思ってるんだけど、2月の中旬あたりの日曜日かな。なのでそれまでギリギリまで道場もやって、で、そのままサンパウロに移動しようかなって思ってます。 なんで鼻水が出てんだろう、急に。さっきまで全然元気だったんですけど、なんかいろいろ出そうとしてるかな。なんかね、こうやってさ、ガシガシ歩いてるとさ、なんか毒が抜けてくのがわかるの、すごく。ね、やっぱり運動ってすごいなって思います。これは歩くのはね、私走るのは嫌いなんだけど、きついから。でも歩くのは全然できるなと思って、できるだけ毎日、普段の朝は、まあ、ヨガとか瞑想とかね、して、で夕方夜はちょっと歩いてっていうのを、習慣化したいなって今は思ってます。前はね、太鼓をさ、終日打ってずっと立ってたから、終日ね、ほとんど座ることもなかったし、だからいい運動になってたけど、今それがねなくなっちゃったから、なんか体にいいことっていうの、運動で年を取るごとに増やしていきたいなって思うから、もうできればね、私もう今年50歳だから、そうね、10キロは軽く歩けるぐらいになってたいなって思ってます。10キロだったら1時間？ 1 時間ちょっとかかるのかな。さっきなんかちょっと地図でね見てたんだけど、7キロだと、7キロだと1時間半ぐらいかかるのかな。今日多分1時間ぐらいだったんで、1時間半ぐらいかかるかな。でもなんかね、その間、YouTube とかポッドキャストとか聞いたり、シャーロック・ホームズの英語聞いたりとかしてるからね。そう。で、ゆばのとしこさんにさ、おすすめしてもらったね、人がいて、この間もお話ししましたけど、トレジャー G さんっていうね、飯田茂美さんっていう人なんですけど、その人が、野口春近の再来って言われてる人で、この人がね、いろんな人をやっぱり直したりとか、そのエネルギーを通すとかいうのをね、人々に教えてる人なんですよ。で、私ね、彼のその教えてることっていうのが、もう野口さんを上回ってるぐらいすごくって。で、なんか私、彼のやってることをね、もっと勉強して、なんかもっとそういうのを人に広めたいなって今すごく思ってて。そう、自分がこう、まあその人はね、もう本当に有名な舞踏の人とかで、舞踏とかもダンスとかやってた人だから、まあ体がね、普通の人よりも動くし、柔らかいし、体のこともよく知ってるっていうのもあるんだけど、でもね、今日ね、彼の、YouTube をね、見ながら、私よくね、鮭じゃない、ならぬ、YouTube 系をね、よくしてるんですよ。YouTube で、すごくね、いいこと言ってる人の言葉を、一時停止して、バーって書くの。でね、その、飯田茂美さんが言ってることっていうのが、自然治癒力、命の力を引き出す。自分の命は癒す力を持っている。そう。ね、とか、頼るな、ビビるな、心配するな、この3つをすることによって、自分の、闇を深めたりとか、闇っていうのは病もそうだよね。あと、人の可能性も奪うっていうのはね、本当にね、心配とか、おせっかいっていうのもそうだよね。もう本当にこれからはいらないんだと思う。そう。そうそう。特に心配とかね。で、頼るな。頼ると、自分のパワー、命のパワーが奪われる。でね、 すごくね、この人ね、難しい言葉を使うんだけど、まことのる、地の道通す、棚添えるっていうね、もう全然わかんないですよね。でね、私その言葉を聞いた時に、とにかくわかんないから、片っ端から YouTube ね、昨日あたりか多分ね、40本以上は見てる。でね、大体わかりました。どういう意味か。まあ私の、理解でだけどね、こういう時の私の集中力ってすごくて、分かるまでもうずっと見るんだよね。見たり調べたりして。で、その大事なのは、自分の望みとか夢、欲求、願望をはっきりさせる。これがはっきりしてない、まあいいやとか、私なんかっていう人はもう生きる屍になってるって言ってたね。 面白いよね。そうで、その「まことのる」っていう言葉自体、まことのるっていうのが、まあ、動詞で、まことのりとっていう言葉もあるんだけど、その自分がどうしたいのかっていうのを、のりととして、だから自分のまことの望みみたいな感じだよね。欲求とかね、それをいつも言葉に出したりとか、自分にアファメーションしたりしましょう。潜在意識教育法っていうのも言ってますね。そうで、このまことのるっていうね、自分の望みをはっきりさせて、それを言葉にしていくとかね、行動していく、この力が、健康や成功、とかね、心地よさ、楽しさ、嬉しさ、とても大事な役割を果たしている、っていうことですね。それから地の道通すっていうのは、こう体をね、こう伸ばしたり動かしたりすることで、その自分のこう、なんていうのか、エネルギーを通すっていうことかな。そうで、棚添えるっていうのが、喜ばしいエネルギー、気をね、輸出したり輸入したりするっていうことですね。なんか自分で勉強して面白い、これ。でね、私たびたびもう、おせっかいの話はここでもしてるんだけど、人の命におせっかいをすると人の命は弱まる、だそうです。そうだから、そのおせっかいとか心配とかすることで、その人のパワーを奪うってことですね。で、もうね、その他人の命におせっかいを焼いて相互依存する時代は終わり。だから、なんか私がこういうふうに言ってやろうとか変えてやろうとか、そういうのは、結局なんていうのかな、そういうことで相互依存を、生んでしまうってことですね。そんなのをね、ずっと書いて、まだまだいっぱいいっぱいいっぱいいっぱい書いてあるんですけれども、でね、この人はね、自分のね、こうの内側を見ながら、そのさっきの地の道通して、自分のエネルギーを通しながら、自分の夢や欲求に、素直になりながら、体を動かしながら、エネルギーをね、循環させてたら、人の命を内側から観察できるようになったんだって。そうすると、結構ね、そういう治癒の達人みたいになっちゃう。それでね、本当の治療っていうのは、相手の命の力を引き出す、薬を与えるんじゃなく、症状に病名をつけるものでもなく、相手を脅すんではなく、薬がなくても命は薬効成分を生み出す力が備わっている。育てて教えるのではなく、自立の手伝いをする。治療をするなら、相手の命が自立して自然治癒力を発揮して、自ら癒せるようになる。 そのお手伝いをすることが治療だね。すごいよね。これって子育てでもパートナーシップでも、友達でも同じだと思う。うん。その人が、そう、自分で自分の力で自分の命を輝かせて、自分で癒せるようになるよね。うん。そうでね、頼るとね弱まるんだって。これも私のメモに書いてあります。専門の知識、専門の技術、専門家の敬意、頼る気持ちが人の命を弱くしている。能力を奪って自分で何とかな能力を奪う、うん、自分で何とかしようとしたら力がついてくる。それはね、どんな職人とかも一緒だって。人から教えてもらおうなんて思わないで、盗むものが強くなる。だから一流の職人は教えない、相手から盗ませる、模範だけ示す。教えてしまったら相手は学ぶ力がそがれる。うーん、すごいよね。命の外の何かに頼ることが闇の原因、病気の原因になる。で、そういうのに頼ると、外、まあ害虫ってことだよね。健康を害虫すると、恐怖も増えるし、怯えて暮らすようになる。そうね、人の心配や不安をするのは一番の呪いだそうですね。面白いでしょ。あとね、もう一個私の衝撃だったことが、生体っていうの意味です。生体の意味っていうのは、上半身胸柔らかく、頭はすっきりとされていて、お腹の下半身丹田に全ての力が集まっているっていう意味が生体なんだって。だから生体っていうのは状態のことで、体を整えるっていう意味ではないんだそうです。これは野口春近さんのね、言葉ですけれども、で全生、全てを生きるって書くね。それもね、私本を、手に取ったことはあるけれども、うん、この全生っていうのも、夢やね、人間っていうのは夢を持ち叶えるパワーっていうのがあって、夢をはっきりさせ叶えていく過程で力が開いていくということですね。すっごくね、面白いなと思ってね。そう、まだちょっとシェアしますね。まだシェアしたいことがあるんだけど、アートに対してのことをね言っていた。で、今までのアートは私が表現してそれを見せる、私が誰かに何かを見せる、私が誰かに何かをしてあげる、うん、っていうのがアートでね。アートっていうのは、力を通わせ合う、力を引き出し合うものなんだって。そう、私ね、でもね、それはね、すごく感じてたっていうか、やっぱりね、すごくエゴの強い演奏とかエゴの強い、表現っていうのはちょっと苦手なんだよね。すっごい苦手な感じの演奏の人とかがいて、そうそう、ものすごくエゴを感じるというか、私を見てくださいみたいなね。で、そのアートっていうのが、なんていうのかな、その、飯田茂美さん、トレジャー爺さんの話を聞いててね、私も納得いったのは、そうそう、やっぱりその循環なんだよね。で、その大野和夫さんの話をしてました。彼はなんていうのかな、アーティストでありヒーラーである ていうのを言ってたね。で、アーティストとかダンサーっていうのは、ミクロネシアだったかポリネシアだったか、ヒーラーなんだって。だからそこの力を、引き出し合ったり通わせ合ったりして、その空間自体を、癒してしまったり、その人見に来てる人を癒してしまう、うん、だから自分が彼らに対して何かを見せたりとか何かをしてあげるものではないって言ってたね。うん、すごいよね、本当に面白かったです。で、これ私めっちゃメモして、もう一回ね、聞いたりとかしてちょっと腑に落としたいなっていうのは思ってるけど、なんかもう今日だけでも20、30本の YouTube 全部見て見すぎだろうっていうぐらいだけどね。うん、でも鼻水がちょっと収まってきましたけど、でもそう、うん、なんかね、ちょっとやっぱりずっとね曇ってるし、いろんな人と会ったりとかして、でコロナにかかったとかいうのも結構聞くし、なんかそういうのでね、ちょっとねこうグーってエネルギーが落ちそうだったけど、なんかまた歩いたりとか運動するとねやっぱ高まるね。すごいです、すごいです。あとはよく休む、今日もよく寝てた、ダラダラして、昨日もよく寝てたし、うん、なんか復活の方法が分かってきたっていうかね、そう、なんか悪くならないくなってきました、本当に本当に。あと予防の仕方がなんとなく分かるようになってきたかな。うん、やっぱりちょっと多少具合悪くてもやっぱり運動、体を動かすとかはした方がいいのかも。うん、てな感じで、トレジャーじいさん、遊ぶ宇宙の部 YouTube、 もうねその人のね歌とかラップもねめっちゃ面白くて、本当に面白い。なんていう、画像の作り方とかもめっちゃおかしいの。ぜひぜひ見てみてください。それではまたねー。